はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品を語るディギンネットフリックスをやっていこうと思っております。二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題はですね、自分ロンペが選んだ作品で、ドキュメンタリー映画本当の僕を教えてとなります。この作品は、新作ではないんですけど、2019年からネットフリックスで配信されている作品となります。では、この作品の概要を読んでみます。記憶喪失になった双子の兄弟アレックスに思い出話を聞かせるマーカスには、隠しておきたい暗く悲しい家族の秘密があった。回顧録をもとにしたドキュメンタリーとなっております。こちらの作品を二人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当の僕を教えてということで。ドキュメンタリーなんですけどね、この映画。とても、なんだろう、第一章、第二章みたいな章仕立てになってて、で徐々にこう、なんか、こう、第一章は、要は、双子だね、双子のアレックスとマーカスっていうのがいて、18歳の時に、その、アレックスの方が交通事故で記憶喪失になってしまって、どっかで聞きましたけどね。そう、それ前の配信の回を聞いていただくと、ね、まあ、本当に記憶喪失になってしまって、で、まあ、自分がどんな人間かもわからない中、そのもう一人の兄弟の双子のマーカス に支えてもらいながらこう、どんな家族だったかをこう、まあ、改めて取り戻していくっていうのが第一章 で、それがまあ結構幸せな家族の記憶がね、植え付けられてというか、マーカスが教えてくれるんですけども、なんかそこに、違和感がすでにつきまとうっていう話でね、第一章が。で、第二章以降、その違和感が何なんだろうっていうのがだんだん解き明かされていくっていう、とても面白い構成になっていって、いや、本当、上質なミステリーを見てるような感じもあってね、面白かったなと思ったし、あと、僕、記憶喪失の映画、なんかフィクションの映画とか見ると、なんかさ、こう、大事なとこだけ記憶喪失になってて、普通のことはできるみたいなパターンが多いって、はい、なんかそれが釈然としないなとずっと思って。
不思議ですよね、なんか。
で、今回は本当のドキュメンタリーだから、本当に記憶喪失になった人はどうなんだろうっていうのを、まあ、一例として見るのにもとても面白くて、完全に言葉はわかるんですよね。
わかりますね。
ただ、まあ、なんか、何歳で言ってたかな、なんか小学生ぐらいな感じで、なんかこう、いろんな、その、台所にあるものをどう使っていいとかね、そういうことはわからない。基本的に、まあ、お父さんもお母さんもわかんなかったし。で、うっすらなんか、ただし、その、兄弟であるマーカス、その、ソーセージというか、一卵性のソーセージのマーカスのことはなんとなく兄弟だって理解できたみたいなね。
なんか描写に、から見ると名前はなんか覚えてたみたいな感じでしたよね。
で、そこの、だからマーカスはなんとなくわかるんだけど、変なおばさんがいて、それが誰だかわかんなかったけど、マーカスにお母さんだよって言われて、ああ、そうなんだ。実はここがね、結構深い、絡んでくる話なんですけれどもね。いや、まあ、でもそこの、だから記憶喪失になった人がどうなんだろうっていう一例としてとても面白かったし、なるほどな。だからもうちょっと、だから、ああいうフィクションでも、なんかもうちょっと忘れててほしいっていう、なんていうんだろう。なんか、全部する必要はないんだけど、なんとなくこっちに理屈としてなんか作者の都合だよと思わせないぐらいのことを、ね、してほしいななんてね、思ったりも。見ながらね、 して、なるほどなと思いながら見たっていうのが、まあ、大枠の感想で、ちょっとここから、あの、とても個人的というか、僕個人の感想になるんで、もしかしたらそうじゃないなと思う人もいると思うんです、はい、と思うので、まあ、それを踏まえて聞いていただきたいんですけれども、
うん、
ですね、要は、だからその、アレックスが実は幸せな家族だと教えられてたんだけど、うん、どうなのっていう、そのどうなのが解明されていくっていう話なんですけれども、
うん、
まあ、確かに僕、記憶っても2つあると思っていて、
うん、
1個は、その記憶によって、とっても僕も恥ずかしい思い出だったりとか、もう言いたく、ものすごく情けない、ね、体験とかしてきて、で、その記憶があるからこそ、そうしないようにしようとか、なんかこう、
うんうん
う
ん、
今の自分があるみたいな、っていう面もあるんだけれども、一方で、僕、例えば両親とか、あと祖父母とかが、勤むじゃないです。ラロッカ。ごめんなさい。あ、いいです。ここ流してもね、別に。誰だろうと思ってね。今ちょっとあの、一覧性の別の人が出てきちゃったんですけど、ラロッカが昔こんなことしたじゃないって言われるけど、言われても全く身に覚えのないこととかないですか？
ああ、ありますよね。
うん、ね、だから、自分をちゃんと形作る記憶っていうのもあるけれども、なんか体験はしてるはずだけど、全く覚えてなくても、今の自分を作ってる記憶じゃない、なんだ、思い出というか、なんかことっていうのもあると思ってるんですね、うんうん。で、今回のその、まあ、アレックスが知ることになることっていうのは、まあ、確かにその人を形成する大きな要素ではあるとは思うんだけれども、
うん、
僕はね、知らないままでよかったんじゃない？だからさっきで言った、うんうん、その言われたけど、え、そんなことない、記憶にないよぐらいのものというか、まあ、言われない方がいいっていう、今回ではね、ことなんですけれども、
うん、
方がよかったんじゃないかなって思っていて、それはね、このもう一人の、あの、アレックスの兄弟のマーカスですよ。
うんうん、
もう一覧性の素質だから、ある種、アレックスは自分の分身であって、
うん、
ここで、アレックスに、つまりこのマーカスが託した願いというかさ、
うん
うん、そのまま育ってくれっていう託した願いみたいのに僕は強く惹かれたんですよ、この映画を見て。うん、だから、僕はこの映画の、こう、行ってく先々のか、とても辛くてね、
うん
うん。ただまあ、難しいよね。だから一章でアレックスも違和感を、僕ら見てる人と同じように感じているから、なんかおかしいとは思ってて、うん、聞かずには折れなかったのもわかるし、だから第2章までは僕まだ許す、なんだろう、許容できるんだけど、
うん、
第3章があるんですよ、このね。
はい。
僕はね、多分ね、第2章で、ある程度、こんなことあったんだろうなってわかるので、
はい。
あの人によっては僕、第3章見なくてもいいんじゃないかなと思ってます。だから、その、アレックスは欲したけど、
うん、
僕みたいに欲す、そこまで欲す、どっちかとマーカスの願いに、ものすごく心惹かれるっていう人に対は、僕は第3章見なくてもいいかな。
うんうん、
それ止めてもいいかなっていう感じはしましたね。
うん、
ただ僕もは第三章見た上で言っているのでね、これは。
なるほど、
うん。それがどうかっていうし、こういう、やっぱり、その、このアレックスにとって必要なことだったっていう方も絶対いるとは思うので、
うんうん、
なんとも言えないけれど、僕はそうだな、うん、できればこの話は第一章で終わってほしかったし、
うん、
せめて第二章って感じでしたかね。っていう感じです。以上ですかね。
はい、ありがとうございます。はい、うん、すごい、言わんとしてことは分かりますという感想ですね。うん、はい。はい、では、次は、自分論編の感想と作品を選んだ理由をちょっと話したいと思うんですけど、ですね、まずですね、村山明さんというですね、映画ライターの方がいまして、まあ、結構ソーシャルメディアとか、あとクラブハウスとかで気さくにやりとり をしてくれたりしてですね、僕は村山さんが紹介してくれる映画とか結構参考にして、特に過去作とか配信作品とかを見てるんですけど、まあ村山さんが結構歌丸さんのラジオですね、アトロクに出て映画紹介してくれるんですけど、この前アトロクに出た時に紹介してくれた映画のうちの一本がこの本当の僕を教えて、で、すごいですね。まあ、気になる内容だったっていうのと、まあ、紹介の仕方もうまかったんだと思うんですけど、まあ、見たかったんですけど、まあ、ちょっとですね、内容が怖い気がして、どうしようかなという躊躇がありまして、まあ、ディズニーネットフリックスのお題にすればもう逃げ場がないし。
あ、それはそうですね。
そう。うん。あと、まあ、ラロッカさんも道連れにできるかなというふうに考えて選びましたという感じですね。はい。
まさにパームスプリングスみたいな感じ
ですね。道連れですね。はい。はい。で、まあ、この作品は、ドキュメンタリーなんですけど、なんと日本語吹き替え版があったので、僕は吹き替えで見てみましたという感じですね。で、まあ、ラロッカさん言われたように、3章に分かれている構成で、まあ、1章のタイトルがアレックス。まあ、記憶を失った方の双子の兄弟ですね。で、一部再現映像とかもあるんですけど、基本的には当事者が話す、語りがメインの映画で、まあ一章はタイトル通りアレックスの視点の語り。まあさっき、ナルコさんも言ってましたけど、事故は18歳の時だったみたいなんですけど、うん、本当に全然記憶がなくて、まあマーカスのことのみを、まあそれも名前は覚えてるけど、多分細かいエピソードとかは全然覚えてなくて、まあそれ以外の記憶は全然ないという、感じで、ただ、このインタビューをしてる時点ではもう、おじさんなんですね。で、まあ、後の方でわかるんですけど、双子はもう54歳という年齢になっているということですね。で、まあ、記憶を失った後、どう生きてきたかみたいなのが語られるというところですね。で、まあ、記憶を失ったことも大変なんですけど、まあ、この事故の時に双子はまだ実家暮らしで、まあ、その実家ですね、家、あと家族がどうやら普通ではないっていうの変な部分があったということがだんだん分かってくるっていうことですね。で、まあ、このアレックスの一生は、まあ、ある決定的な一枚の写真をですね、アレックスが見つけたところで終わるという感じになっていて、でそこで、話が2章になるんですけど、今度は2章のタイトルがマーカス。記憶を失ってない方の双子の、兄弟なんですけど、まあ、これがですね、いわゆる話の裏側を見せていくような構成になってるんですね。まあ、わかりやすく言うと、映画のカメラを止めるなとかで描かれていたような、実は裏側はこうだったんですよ、みたいな、真相の部分を話していくというのが、まあ、ちょっと構成的には近いかなという感じがして、まあ、この辺には、まあ、ミステリー好きの自分としてはすごい面白かったですし、まあ、内容は決して面白があるような内容ではないんで、面白いという表現は適切かどうかわかんないですけど、まあ、このタイトルのですね、本当の僕を教えてというのは、もちろんアレックスの言葉なんですけど、マーカスが、アレックスのために隠していたことがあるから、こういうこと、こういうタイトルになっているんですけど、この隠していたことの、まあ、ラロカさんも言われてましたけど、大まかな内容と隠している理由が、まあ、2章で明かされるというような感じですね。で、この、まあ、2人の視点の違いによって、見え方が違うというのも、本格ミステリーみたいな感じがして、興味深いですし、このですね、双子とか、記憶喪失という題材の時点ですごい 日本の本格ミステリーっぽい題材なんですよ。
ああ、なるほど。
で、先月ですね、ディギネットフリックスで取り上げた、悲哀の密林という題材で、僕が、京極夏彦っぽいところがあるっていうふうに、日本のミステリー作家の名前を挙げて話したんですけど、今回はまた違うミステリー作家で、綾辻ゆきとっていう人がいるんですけど、すごい、有名な本格ミステリー作家の方なんですけど、ちょっと映画好きな人に説明するなら、アナザーっていう作品が、映画化されていたりするんですけど、このですね、双子とか記憶喪失みたいな題材って、もう綾辻先生が得意の題材で、僕はこの本当の僕を教えてを見てて、どこかでこの二人が入れ替わってるんじゃないかっていうのを、ずっとですね、疑りながらですね、半分ぐらい見てたというような感じがしてるぐらいでしたね。
まあ、50代の顔ちょっと違いましたけどね、
そう、違うんです
確か
け
に。
ど、これ、どっかで入れ替わってるんじゃないかなと思ったりね、そういうトリックあるんじゃないかなと思いましたね。
なるほど。
そういうですね、題材的な面白さもあったんですけど、で、さっきは、ラロッカさんが辛かったと言ってた、その3章のタイトルが、アレックスとマーカスってタイトルになるんですけど、まあ今までですね、アレックスが1章、2章がマーカスとして、まあカメラに一人で向き合うような感じで喋ってた、この2人が、まあ向き合うことになるんですね。で、まあ、どんなことがあったのかっていうのは、まあ、さっき言ったように大枠で2章で明かされていたんですけど、3章は、この詳細な部分を、マーカスがアレックスに話すかどうかみたいな話になっていくっていう感じですね。で、その内容自体も、まあ、やはりというか、すごい重いもので、僕自身も子供を持つ親として、見ると、すごい理解しがたい真相でもあるし、で、まあ、これを見てて思ったのは、マーカスが、まあ、アレックスにその詳細を話すかどうかという部分に加えて、まあ、それをさらにですね、映画という場で、公に発表するかどうか、というのも、すごいまた別の段階だと思うんですよね。というのも、すごい、マーカスもアレックスも、まあ、54歳だし、お互い家族を持って子供もいるんですよね、それぞれ。
そうですね。
まあ、ちょっとそれもあって、まあ、この内容を果たして映画で発表すべきだったのかっていうのは、ちょっと僕は見ていて考えてしまった部分はあるという。ところでもあるし、まあ逆にこの年まで待ったというのは、もしかしたら、それぞれの子供たちがある程度年齢になるのを待った部分もあったのかもしれないというふうには思いましたね。で、あと、この双子の、マーカスの方が話たくなかった真実。アレックスはどうしても聞きたかった真実ってことになるんですけど、まあ、その対立もしっかり描かれるんですけど、マーカスが話したくなかった理由というのは、それを経験していない僕にも想像することはできるような気がするんですね。マーカスの気持ちの方が分かってしまうというところです
もう
ね。
そうでしたね。
それに対して、アレックスのどうしても知りたいという、その知らなくちゃいけないというような気持ちは、想像しきれない部分があって、まあ、おそらくマーカス、僕らよりもよっぽどアレックスのことを考えているマーカスもそうだっただろうと思うし、まあ、かなりですね、この映画ではそうなる理由が説明されてはいるんですけど、アレックスはどうしても死にたいという理由が説明されてはいるんですけど、それでも想像できない部分があるような気がして、やっぱりそれって、自分が記憶を失ってないからなんじゃないかなという気がして、 その感覚がね、理解できないっていうことなんじゃないかなというふうに思いましたね。本当にその人のみんななって考えることはできないんじゃないかなという感じはしました。うん、だから、ラロッカさん言われるように、そっちの方の気持ちは分からなくて、すごい、聞かなかった方がいいんじゃないかっていう気持ちをすごい見てる方としてはすごい感じるという気はしましたね。
なんとなく綺麗な映像だけど、ところどころ欠けてるパズルみたいで、僕らはいいんじゃないかと思ってんだけど、実はそこにものすごくドクロだ、悪魔だみたいなのが、ピースをはめると絵が出てきちゃうんだけど、でもそこまで知りたいっていうのが、やっぱ記憶失った人の気持ちだったりするとかもあるんですね。
だから、ちょっと想像できないような部分があるのかなという感じはしましたね。本当にですね、重かったですけど、まあ、こういう機会があって見ることができてよかった。というのが、僕の感想になります。はい、以上です。
あれです。本当に、この50年間というか、まあ、30年ぐらいか、ずっとアレックスには、マーカスに聞きたい、聞きたいって言い続けてたのか、まあ、知りたいと思いながらも普通に過ごしてきて、なんかこういう話があったから、やっぱりってなったのか、どっちかでしょう、どうでしょうかね、これね。
まあ、だから多分、その、途中でマーカスがね、家を出ることになるんですけど、その後は結構多分離れてる時期があったんじゃないかなという感じですよね。で、なんかまあ、これも不思議ですけど、二人でなんかね、授業みたいなのを始めるんですよね。で、そういうのをやるんだけど、多分その、これに関しては、隠したままっていう状況が多分続いたっていうところですよね。すごい、その関係性もすごい不思議だなという感じはしますね。
だから、まあ、なんで映画にするかっていうのもあるけど、この映画がきっかけになってるっていう可能性もあります、
ね。ああ、確かに。なんか、まあ、あらすじにも、回顧録を元にしたって書いてあったから、もしかしたら、本かなんかが先に話としてあって、ということなのかもしれないですけどね。
これだって、もしかすると第3章も本当にマーカスが嫌だって言って、マーカス×アレックスにならなかったかもしれない。ドキュメンタリーだから。でもそれは、こう、作り手というのは賞賛があったのかね。
まあそこはなかったら、まあ映画にならないっていう部分ももしかしたらあったのかもしれないですけど、まあそこがあるからこそ映画になってるっていう部分もね、ある気がするんですけど、ねちょっと考えちゃうような内容でもあるっていうところですね。いやー、やっぱね、記憶喪失ってすごい不思議だなという感じはするし、まあ、もしかしたらね、ここら辺は、東京支部の松さんとか、詳しい部分なのかもしれないんで、ね、聞いてみたい感じはしますけどね、どういうことなんだろうみたいな感じで。松さん聞いてたら、外伝で特別にやってもらえばって。
ああ、本当ですね。
ね詳しい、脳に詳しい人の説明が聞きたいですけど。
いや、だから本当にそう思いますね。だから本当記憶喪失の人のなんかこう心情とかね。まあ、あとこれ映画、ものすごく映画的だなと思ったのは、ベッドの、二人の、離れにある二人のベッドのシーンが、最初と後半でね、はい、ちょっと意味合いが変わってくみたいなところは、本当、はい、あれは劇映画並みに、うまいなと思って、映画的に。
そうですね、ポイントポイントで、ドキュメンタリー映像ではなくて、まあ、再現映像というか、作られた映像が入ってくるんですけど、まあ、それがすごい効果的に、ね、出してるかなという感じはしましたね。
本当、作り手は本当に上手なんですよ。上手だけに、なんかね。だから、上手にできてるからこそ、なんかこう、逆に辛さが増すみたいな
感じ、ね。
本当だったんだなと思って。
はい、はい。僕らかなり多分今、重要的なところを隠して喋ってると思うので、聞いてる人、ね、結構気になると思うんで、気になる人がいたら、作品を見ていただいてね、僕らと同じ気持ちを味わっていただければという感じですね。はい。
地図裏にする。 オリンピック的ポッドキャストというか、
はい、はい、というわけで今回はネットフリックス配信中のドキュメンタリー映画本当の僕を教えての感想を話してみました。というわけで、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をナロカさんお願いします。
はい。ネットフリックスの映画でみんなで感想を言い合おうという回をネット上でやっております。で、そのマンスリーシネマトーク OS の8月のお題は、ミーシャと狼というイギリスのドキュメンタリー映画です。で、これ8月11日配信なので、まあ、これがもう配信されてる頃はもうね、出て、
そうですね。
はい。思います。
はい。
で、その、見ていただいてのマンスリーシネマトークの日時が8月26日木曜日の日本時間の21時30分、日本時間の夜9時半からになります。で、申し込みは、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフコンタクト、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。参加費は無料ですが、ネット環境だけよろしくお願いしますということになっております。
はい。
はい、
まあ、こちらもですね、ドキュメンタリー作品ということで、
そうですね、
ネットフリックス、面白いドキュメンタリー、いろいろあるんで、こちらも見てですね、感想会に参加していただければという感じですね。本当の僕を教えてもね、二人だけでもこんだけね、いろいろ話せるんで、ね、まあ、ドキュメンタリーもいろいろ話せますってところだと思いますね。はい。
今までもね、結構、リギンネットシクではね、ドキュメンタリー取り扱ったけど、はいはい、いい作品、本当多かったですもんね。
そうですね。あんまり外れないという感じがするんで、今度ね、このマンスリーシネマトーク OS のお題作品としても楽しみですし、見た人の感想も楽しみですっていうところだと思いますので、うん、ぜひ参加していただければと思います。はい。というわけで、ディギンネットフリックスでした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。Thank you.